jbict.net.
こんにちは。日本視覚障害者 ICT ネットワークがお送りするポッドキャスト、サイトワールド2025特集です。中根です。
高橋玲子です。で
今回は株式会社ドットのインタビューというかですね、ドットが今回出展している、ドットパッドというテンズディスプレイを活用する漢字学習アプリですね、これに関するお話を開発者の石井さんに伺っていますので、早速こちらをお聞きください。サイトワールド2025、はい、今回は、ドットインコーポレートが、出展されている漢字学習の、システムですかね、こちらについてお話を伺います。石井さんです。よろしくお願いします。はい、じゃあまず簡単にどんなものなのか説明していただけますか。
はい、このドットパッドというのはですね、大体2400ピンぐらいで、ものの形をこう表示できる、そういうシステムになっています。でここで私がやっているのは、まあ、目が見えない人たちでも文字が分かるように、特に漢字というのは文字が持っているニュアンスというのがありますので、それをぜひ目が見えない人にも経験していただこうと思って、こういうようなアプリを開発をいたしました。はい、ですので実際にこのドットで表示される、文字をこう指でたどっていただいて、この漢字はこういう形をしているんだなということを理解していただくために作りました。
これはですか、パソコンで、接続して使うような仕組みになってるんですか。
はい、そうですね、はい、パソコンで現在数センチの漢字が入っておりますので、はい、それを全て表示できるようになっています。
なるほど。で、はい、これはじゃあなんかもうその任意の漢字を指定してどんな形か見られるっていうような、はい、のが基本的な機能っていう感じなんですね。
はい、その通りです。これ表示したい漢字がありましたらやってみますけども、何かあります？
難しいですね。
ご自分のお名前でもいいですし、
まあ、自分の名前はなんとなく知ってるんであんまりあれなんですけど、はい、なんだろうな、なん
か多分分かってるうちじゃないと触っても分かんないかもしれない。
ねとか、
ねはね、確かに右側を僕いつも機変はともかく右側をかなりね、ごしゃごしゃごしゃって書いてごまかしてるんで。
中根のねというのは普通の字ですか。
そうですね、根っこのねですね。
これが今中根さんのねという字が出ているので、
ちょっとこれですね。なるほど、線のところが逆に出てない、はい、形になってる。
指でなぞれるようになってるんです。
この方が分かりやすいかもしれないです ね、 ですね、もしかしてね。
私も目が見えないんですけども、結局、はい、へっこんでる方が指でたどりやすいなっていうのがあります。
なるほど。
ただおっしゃる通り、こう右側をこうぐちゃぐちゃっと書いちゃうということはありますよね。
これはね、そうですね、何回見ても結局覚えられないんですけど、
覚えられないですね。だからちょっと今この、はい、右側の部分だけを少し大きくしていますので、
はいはい
はい、ちょっと指外していただけますか。はい、でそもそもこの中根さんの字っていうのは右と左に漢字が分かれますよということは今のディスプレイは示しています。分かりますか。箱が2つ並んでます。
箱が2つ、ありますね、
はい、右と左に分かれてます、はい、で右側がこういう字です。
大きくなった、大きく前面に右側が出てる感じですね。
ちょっと今、指一回外していただけますか。
はい、
これがきちんと、これが奇変の方ですね。
奇変の方ですね、はい、これは、はい、よく分かって
ます。これ分かります、ね、はい、じゃあもう一個の難しい方いきます、はい、これで分かりますね。
あ、ぐちゃぐちゃが、なるほど。そう、そうですね、この下のところがいつも適当に書いてる、
は
い、
そうなんですけど、やっぱりこういうふうにやって触って、実際ゆっくり触っていただいて、
そうですね、
ご自分のお名前が書けるようになるということはまず大事なことかなと思ってます。
うん、
私、
うん、
はい、なのでこういうものが今ある JIS の第1第2水準全てに、できるようになっておりますので、かなり実用的な辞書ができたなと思っております。
なるほど、
はい、
これ、まあ、先ほどその、見えなくても漢字の形を、いろんな人が知れるようにということをおっしゃってました。 たけれども、はい、どういった経緯で開発されたんですか、これは。
私は中途失明なので、はい、結構長いこと墨字を見てきました、はい、それが本を読むのがとっても好きだったんですけれども、うん、目が見えなくなって点字を急いで覚えて、はい、それで本を読み始めましたけれども、やっぱり漢字がわからないと、うん、文章が持つニュアンスというのはどうしてもわからないんですね、うん、でやはり同じ読み方でも違う意味の違う漢字があるんで、それをやっぱり自分で読みで触ってみたいと、もう一回触ってみたい、漢字を思い出してみたいと思って、うん、自分のためにこれを作ったようなものなんですけれども、ぜひ他の目が見えない方にも漢字の成り立ちからその文章の意味とか習字をやってみようかなとか、漢字検定受けてみようかなとか、そういうようなことまで発展できればいいなと思っております。
なるほど、はい、今左右を分解して別々に表示するっていうのを見せていただきましたけれども、そういうような形でその学習するのに役立つような機能っていうのは他にも何か、搭載されてたりするんですか。
これ例えば部首を表示するとかですね、部首っていうのはつまり漢字の中で一番大事なものの、はいはい、ね、表示したりとか、はい、あるいはその音読み訓読みとか、これはPC 上で読み上げになりますけども、そういうのができるようになったり、はい、あるいは、この文字を使っている文学作品の一文をこの点字に表示させるとか、そういうことができるようになって、これドットパッドっていうのはこの下に点字を表示させる機能がありまして、はいはい、こちらの方で点字をでその 文学作品の一文を表示するとか、そういうこともできるようになっています。
なるほど。これもともと漢字を知っていた人だとかなり面白く使えそうだなっていう感じがありますけれども、はいはい、僕はもう本当に自分の名前をうろ覚えぐらいの感じなんですけど、はい、そういう人にとって、はい、やっぱりどういうふうに活用していけばいいのかなっていうのがちょっと、
はい、
分かりにくいづらい部分はあるかなと思うんですけど、はい、何かそういう部分で工夫されていたりとかしますか。
なかなかその工夫が難しくて、ただ、はい、小学校とか初等の頃に、こういうものを、学校とかでうまく導入できれば、もう少し
そうですね、
文字というものが世の中にあり、そこにはちょっと深い意味があるということが、うん、小さなお子さんでも分かるようになったらいいなという、そういう願望ですね、まだ、はいはい、なので、もう大きくなってしまってから漢字をこれから学ぶというのはかなり難しいと思いますけれども、うん、できればやっぱり文字文化っていうのを目が見えない子どもたちにも分かってもらえればと思ってます、
うん、そうですね、はい、学習っていう意味でいうと、その筆順書き順みたいなところに関しては何か考えておられることとかってありますか。
これはなかなかまだ筆順っていうのはこれ表示できないようにはなってるんでできないんですけれども、うん、原理的には実際そのパーツに分けて、こういう書き順でっていうのを順番に表示することも十分できますので、うん、そういうようなニーズがあればもうぜひそういうようなのを開発できたいなと思ってます。
なるほど、はい、確かになんかあれですね、1個キーを押すと、はい、1つ目のそのところが、はいはい、とかってだんだん進んでいく文字ができていくみたいなのが見られれば、それはそれでかなり面白いかもしれないですね、
面白い試みだと思いますね、
うん、
はい、
先ほど2400ピンっておっしゃったと思うんですけど、はいはい、ちょっと長方形の横長の感じですよね、その前面に、はい、おろし金のように点々がいっぱいあるんですけど、これ、何ドットかける何ドットですか。40×60 縦が40で6が横が60の、普通の点字のピンくらいの大きさのピンが、もうニコニコっていうよりはびっしり同じ等間隔で並んでいるみたいな感じの、
ちょっと読みにくくはあるんですけども、モードを変えるとこの広いところに点字をこうずっと表示させることもできます。
そうですね、複数行の点字を一度に表示する機能が確かありますよね、
このなんか、端っこに等間隔に点字がある部分の横にラインみたいなのが、
そこ
は行を示すラインとして入れてある、
はいはい、ということだと思います。
あれですね、なんか点はこういわゆるよくある点字ディスプレイのこうちょっと触ると弾力性がある点字よりは、はい、どっちかっていうと硬い感じ、押しても引っ込まない感じの点字、
はい、ですね、はい、なのでこのドットの出し方っていうのも結構今このメーカーの方でも工夫しているらしくて、ちょっとその辺いろいろ試 効果策をしてるみたいですね。
私たちはこの引き込まない感がすごい頼れていいなっていう。
ですね、確かに物の形を理解するっていう意味ではこの方が触りやすい感じがしますよね。
ね、ちょっとへこんじゃうとね、もうそのまま押し込んじゃうんで、うん、いいですけど、ね、
あともう一つすごいちょっと興味深いとか面白いのが、当然のことなのかもしれないですけど、はい、その漢字の一つ一つの線が、はい、なんて言うんでしょ う、 こう細い部分と太い部分がすごいよく表現されていて、はい、ただの線ではなくて、はい、なんかよくできてるなっていう、
は
い、
そこはちょっとこだわりがあってやっぱり、文字を書くときに習字とか筆で書くようなものを、に近い字体を使ってるんですね、
うん、
なので私の望みとしては目が見えない書道家がいてもいいだろうと、
うんうん、
そういうことがあって自由にやっぱり目が見えない人が文字を書くような時代が来たらいいなという願望があって、こういうちょっと文字の形にはこだわりを持ってます、
うん、
は
い、
先ほども点字の、はい、あれ漢字の線の部分が、
はいはい、
結んでいるというか、
はい、
線以外の部分が点字で出ていってこう、はい、なぞれるようになっているのがすごく斬新というか、
は
い、
斬新ですか、
はい、点字って出っ張った部分を読む文字だとみんな思い込んでいるというか、まあ、そういうふうに思っているところが、
ね、
結構なところが線っていうのが、はい、面白いなと思ったんですけど、はい、これなんかもうアプリの
アプリもちろんこれは判定することもできるんですけれども、自分で触ってみてこう指でこう字をこうなぞるというのができるのは多分こう白地にこうへこんでる方だというそういうようなことをサンザパラいろいろ試してみて感じたもんですから、おっしゃる通りへこみの方で字を表した方が指でなぞりやすいなと思ってそういう形にしたんですね。
これはアプリの設定によっては、よって逆転することもできる、はい、
こともできますね。
素晴らしいですね、はい、なんか例えば書き順とかをこれで勉強しようと思った時、やっぱりこうパラッパラって浮き出てくる方が、
はいは
い、次これ次これみたいなので分かりやすいかなって、
はい、おっしゃる通りだと思いますね。だから今はもう形を調べるという意味でも指でも遊ぶようにしてますね。
あとこのやっぱり線の微妙なこう太さというか、はい、筆の垂れみたいな、はいはい、みたいなのも、はい、また出っ張ってると感じ方がすごく違って、うんね、
はい、
両方で触れる、せっかくこのディスプレイなので、はい、可変性があるので、
は
いね、
それは簡単にできますので、はい、お話を伺ってやっぱり両モードできた方がいいなと。
そうですね、時によって引っ込んで分かったけど、じゃあちょっと出っ張らせてみよう、はい、新しい発見みたいなのが、うん、
まあ、あるでしょうね、多分感じ方多分違いますからね、そうそう微妙にね、うん、
はい、
なるほど。でこれはまあ、もちろんドットパッドを持っていないと、使えないっていう問題はあるにせよ、まあ、たまたまそれこそ職場だったり学校だったりでドットパッドにアクセスがあるっていう人の場合だと使ってみたいなって思う人もいるかもしれないと思うんですが、今後、どういった形で、何か提供するとかそういったことは考えていらっしゃいますか。
基本的には私はもうこれをオープンにしてしまっていいと思っておって、
うん、
今はフリーでというふうに考えてます。
なるほど。
ただですね、やっぱりこれこれだけの機能を持たせるためにそのパソコンの設定とかしないといけませんね、
はい、
でその部分はこうどうしてもやっぱり人手もかかりますし、
うん、
コストはかかると思うんです、
うん、
でそこら辺をどうするかというのは今のところ課題にはなってますね。
なるほど。
でも主にその教育機関でぜひにというところがあればそういう実装に関してもちょっと私の方で面倒ちょっと手をかけてやらせていただければなと思っているところです。
なるほど、
はい、
これ面白いですね、
うん、
あとこれは漢字学習以外に今何か、
はい、実は
なことまで考えて
当初古代エジプトの文字を表示させるというのをやったことがありまして、
ヒエログリフ
ってやつなんですけど、うん、あれをこう表示させて触るのあれ結構面白いんですよ。でただ読める人がいないんで
それは見えてようが見えてなかろうがって話になっちゃいますね。
やっぱりまあみんながこう見てあるいは触って形がこう象形文字というか、
うん、
鳥の絵が描いてあるなとかそういうのは触って分かるというのは結構面白くて、いずれ機会があったらそういうものをリリースしたいなと。
最近はいろいろな言葉とか国の方に触れる機会が多くなって、いろいろなそのアルファベットではない文字、今使われている文字なんかもこんな風に見えるんだみたいな、なんかそういうのも触ってみたいなっていう風に思
います。
変わったり、そんなのも
基礎的に基本的には原理はもう同じなんで、
そうですよね、
これはもう表示っていうのはすぐ簡単にできますので、うん、ヒエログリフでもあの、うん、ハングルでも、うん、何でも大丈夫です。
なんかその触って分かりやすくなるように、はい、する工夫とか、はい、そういうものっていうのはそのアプリの中で何かしらのロジックを持っていたりとかっていう、あるいは何か工夫をしていたりとかっていうのはありますか？
まあ、今のところはこのへこませるぐらいしかないんですけど、モードを変えたりとかある程度簡単にできますけども、はいはい、本当はもうちょっとその点滅させるみたいな、うん、あのそういうようなことができればいいなと思ってます。
なるほど。
まだこれからですね。
はい、はいはい、まあ、あの大体、伺いたいことは伺えたかなと思うんですけど、はい、何かあの言い忘れたことですとか宣伝ですとか強調したいことですとかあれば最後にお願いしたいと思います。
資料がありますのでぜひお持ちいただければ
。 ありがとうございます。これじゃあいただいて
ください。はい、で、あのやはりあの私は最終的にあの目が見えない人もあの文字を知って、先ほどの話をした通り盲人の書家がいてもいいし、目が見えない人が漢字検定を受けてもいいと、そういう社会ができればいいなと思ってますので、あのぜひ文字の楽しさというのを多くの人に知ってもらえればと思っています。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。ここまで、石井さんにお話を伺いました。はい、ありがとうございました。ということでここまでドットパッドで使える漢字学習アプリを開発された石井さんへのインタビューの模様をお聞きいただきましたけれども、まあ、ちょっと、インタビュー本編の感じからだと伝わりにくかったかもしれないですけれども、文字の形を表して点図ディスプレイ上で表していて、で、線がある部分が点がない状態という、まあ、なんか掘ってあるみたいなね、うんうん、感じの表現の仕方でしたけれども、うん、まあ、僕も高橋さんもちょっと、簡単に触らせてもらったんですが、どうでしたか？
いや、面白かったですね。あのやっぱりそのまず掘ってあることの衝撃っていうのがあって、うん、あの多分こう根っからの点字ユーザーだとどうしても浮き出させるっていうことでの表現を当然としてしまうような気がするんですけど、石井さんご自身あの中途で見えなくなられたというふうにおっしゃっていたので、うん、まあ、あのそういう、こう新鮮な、なんていう視点もあって、その周りが全部ドットが出ていてへっこんだところをたどると漢字になるっていうのはなかなか面白いアイデアだと思います。うん、まずそこでびっくりしました。
うん、なんかあの触りながら話を聞きながら思ったのは、食地図とかだとああいうその道の部分が何もないような表現のやつって時々ありますよね。その行っちゃいけないところにドットがいっぱいあるみたいな、それになんか近いような、でそういう、あとなんか迷路の、触れる迷路みたいなやつとかもうなんか結局その、どうやったら指がこう、自然にこう形を追っていけるのかみたいなことを考えた時に、あのやり方はまあ一つそんなに突飛でもないんだなっていうのはすごく思いましたね。うん、でもあとああいうその点図ディスプレイの活用としてはやっぱり面白いし、そのまあ個人で開発されてるってことなんですけどね、熱意がすごいあって作り上げられてるなっていう感じがしましたね。
視覚障害のある書道家がいてもいいしっていうふうにおっしゃってたのが、うんうん、とても印象に残りましたね。
うん、
なんか実は私は子供の時に親にひらがなとかをあの教えられた、あの小さい時から全盲だったんですけど文字を教えられて、その時になんか親が言ってたのが、うん、あの将来ね自分の親の墓石の文字ぐらいはどれる人やってほしいって、もうあまりにもなんか暗くて一体なんじゃこれはって思ったのを実はあの今日掘り込んであったので、まあ、墓石と同じじゃないですかちょっとなんか思い出しちゃったんですけど、あのそれでまあひらがなカタカナから始まって少し、まあ、オフタコンが当時あって、ね、うんうんうん、開発されてきたので漢字も、まあ、それの延長線で知ることができて、うん、あの今思うと本当にあの文字を覚えることって、うん、墓石をたどるのの1000倍ぐらいきっと楽しいと思うのでなんかまああの改めてさっき私は初めて猫っていう字を見せてもらって、今まで猫っていう字小学校の時習ったかもしれないですけど忘れちゃってて全然覚えてなかったんですが、うん、あこういう風に書くんだって分かってちょっと楽しかったりとかしたので、うん、まああの一人でも多くのね目の見えないあのまだ文字を 学習していない目の見えない人たちが学習の機会につながったらいいなっていうのはすごく思いました、
うん、まあだから、ああいうものがその学校にあるとして、うん、そのまあみんながみんなね文字を知らなきゃいけないとは、まあ、必ずしも僕は思わないですけれども、うん、視覚障害がある子に関してだけど興味を持った子が興味の赴くままに形を知ってどうだ知ってるんだぜって言えるっていう、うんうん、そういうことができるっていうのはそれはそれですごく豊かなことだなと思うので、まあなんかねいろいろ工夫もできるだろうし、あとそのね出順もなんとかできるといいなみたいな話もちょっと出てましたけれども、そういうところも含めてね、なんか個人でやってらっしゃるっていうことなのでなかなかいろいろ大変な部分はあるとは思うんですけれども、今後の進化にも期待したいし、まあ、でこれを実際に使える人が、ね、増えるといいなっていうふうには思いますね。
ちょっと聞きそびれちゃったんですけど、まあ、ご自身も見えないとおっしゃってたんですけど、うん、こう操作して私たちがこの字を出してあのいただけますかとか、うん、この字の右側だけとか言ったら多分ご自身で操作されていたような気がするんですね。そうですね、うん、でもしあれ本当スクリーンリーダーっていうか音を頼りに操作もできたらすごい自分で学習できるというか全盲の人が
そうです、ね、
うん、いうことにもつながるので素晴らしいなというふうに思いましたね、
うん、そうですね、まあ、やっぱりその自分のニーズというか自分の熱意で自分が使えるものをちゃんと作っていくっていう姿勢で、いいものを作っている人がいるっていうのはすごくそれだけでなんか素晴らしいことだなというふうに思いますね、はい、ということで今回は、株式会社ドットが出展しているドットパッドで、利用できる漢字学習アプリ、の開発を、手掛けられている石井さんへのインタビューの模様をお送りしました。サイトワールド2025特集また次回です。さようなら。